当世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。156回目の今日はシーボルト事件です。シーボルトは1828年オランダに帰国することとなりました。幕府は以前からシーボルトと幕府の天文方高橋作左衛門や不審役間宮林蔵との親密な交際に疑惑を持ち、密かに探索を行っていました。その年の9月17日猛烈な台風が長崎を直撃、暴風雨に翻弄されたオランダ船コーネリウス・ハウトマン号は稲佐の沖、現在の朝日町の海岸に座礁しました。船体修理のため荷物を船から下ろすこととなりましたが、その作業の最中、シーボルトの荷物から国外への持ち出しが厳禁されていた品物が発見され、これが事件に発展したと言われています。11月16日高橋作左衛門は江戸町奉行所に逮捕され厳しく尋問されました。さらに12月7日長崎奉行所はシーボルトを拘留、シーボルトの部屋など出島の内部を捜査、多くの物品を押収しました。江戸では高橋作左衛門の子の小太郎など関係者が、長崎でもオランダ通事の馬場為八郎や吉尾忠次郎、稲部一五郎などが次々に逮捕されました。シーボルトも再三にわたって長崎奉行所の厳しい尋問を受け、ついにシーボルトは日本への帰化願いを提出しましたが、それは認められませんでした。1629年12月30日、シーボルトは日本から追放されました。その罪状の主なものは、高橋作左衛門から送られた日本地図と、幕府医師羽生玄石が将軍家より拝領した葵の紋付きを密かに国外に持ち出そうとしたことでした。なお日本人関係者の判決は、羽生玄石は免職の上禁錮刑、高橋作左衛門はすでに牢屋で亡くなっていましたが死刑、その子小太郎は遠島、すなわち島流しに処せられました。ちなみにこの事件は処分された人たちが江戸長崎合わせるとおよそ50人にも及ぶという大事件に発展しました。ここでお時間となりました。当世新長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。